おはようございます。よくいらっしゃいました。では今日も聖書の中からですね、神様によって作り変えられた人たちのお話続けていきたいと思います。今日はサムソンのお話ですね。皆さんよくご存知だと思います。映画にも何度かなってますね。サムソンとデリラという、舞台にもなったり、それほど、面白いというかね、興味深いお話ではあるんですけれども、今日はそのサムソンの弱さと強さについて、先週は弱虫万歳という話だったんですけど、弱いのが2週続いちゃったんですけどね。弱さと強さという、週報には弱さで切れちゃったんですけど、弱さと強さという話なんですが、このサムソンが登場しますのは聖書の四世記というところですね。このモーセとヨシュアによってイスラエルの民がエジプトを出てですね、そして40年間荒野をさまよって、最終的にカナンの地パレスチナにこう入植というか入るわけですね。で、入ってすぐにはこのカナン、あれので40年間苦しんだ人たちがカナンの地に入ったので、神様の教えを守って、10回をちゃんと守って、主なる神のみを礼拝してたんですけども、その世代が死んでしまうとですね、次の世代になるともうすぐに忘れて、しまいまして、その地域の土着の神様を、拝むようになりました。で、なぜ彼らが土着の神様を拝むようになったかというと、それはもともとこのカナンの地の人たちではありませんでしたから、その地域のことをよく知らないわけですね。その地域で、農耕を始めるんですけども、その地域の農耕はその地域の神様と結びついている。日本でもそうですよね。この文化と神というのはこう結びついているんですけども、で、パレスチナに雨を降らせているのはバールとアシュラの神様だから、このバールとアシュラを礼拝しないと雨が降りません、太陽が照りませんというようなことで、そのイスラエルの人たちはすぐにそちらに切り替えてしまってですね、主なる神も礼拝したようですけれども、もう聞きそうなのは何でもこう取り入れるという、日本人とやっぱり似ているところがあるんですけども、そんな時に、神様は他の神々を拝むユダヤ人イスラエル人に対してですね、そんなことをしていたら国の秩序は乱れて、倫理的にも道徳的にも腐敗していくからということで、周囲の敵を用いて、罰を与えるわけですね。で、攻め込まれるわけです。で、攻め込まれて苦しむことになると、神様ごめんなさい、悪いございました、助けてくださいってお祈りすると、でそうすると神様はじゃあと言ってすぐにその敵を追い払われたわけじゃなくて、そこで獅子と呼ばれる人をお立てになっている。英語では獅子はジャッジと訳されてますね。ジャッジというと裁判官とかね、判事とかそういう意味ですけども、古い聖書では裁き司と訳されてましたが、一時的な指導者ですね。で、この獅子を用いてイスラエル人を解放すると。で、先週お話ししたギデオンはその獅子のうちの一人で、弱虫でね、酒舟の中で麦を売っていたのに、神様はいきなり勇者よと言われてね、で、このサムソン、サムソンは今日の話だ、ギデオンを用いてイスラエルの民をミディアン人から解放されたっていう話ですね。で、四世記の中には四世と呼ばれる人が12人出てくるんですけれども、サムソンはその最後の方の人です。で、このサムソンは、そもそも生まれる前からちょっと変わってます。彼はダン族というですね、あんまり聖書の中に出てこない小さな部族なんですが、このダン族の出身で、お父さんはマノアという人ですが、子供がなかなか与えられませんでした。聖書にはよくある話ですね。なかなか子供が与えられない。で、お祈りをしていると神様が、じゃああなたたちに子供を与えるけれども、この生まれる子供は特別な子供だと言われるんですね。それがこの四世記の13章の4節と5節ですけれども、今後ブドウ酒や強い飲み物を飲まず、汚れたものも一切食べないように気をつけよ。あなたは身ごもって男の子を産む。その子は体内にいる時からナジル人として神に捧げられているので、 その子の頭にカミソリを当ててはならない。彼はペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろうと。当時イスラエル人はペリシテ人に苦しめられてました。ペリシテ人というのはこのパレスチナという地域の語源になった部族、民族なんですね。で、パレスチナでも地中海に近い海沿いに住んでおりまして、彼は鉄器を、鉄の、文化を持ってたんです。なぜかというとペリシテ人は海洋民族でですね、イスラエル人は遊牧民でどっちかというと内陸の人なんですけども、ペリシテ人は海洋民族だったので、この地中海沿岸を貿易をして、その最先端のね、技術である鉄を持ってたんです。戦う時には鉄の方がはるかに強いですね。イスラエル人は当時まだ青銅器だったんです。青銅器っていうとブロンズですよね。よく銅像とかあるじゃないですか、校長先生の、あれで武器作っても重いし弱いんですね。ところがペリシテは鉄器を持ってたんです。敵は丈夫ですし鋭いですから、だから戦いしても負けちゃうわけですよ、イスラエル人は。でしまいにイスラエル人は戦いのたびにペリシテの町に行って、すみませんがこの、鎌と槍を農具で使う鎌を槍にすき替えてもらえませんかとかね、あるいはこの剣に打ち直してもらえませんかと言って、戦いをする前に敵のペリシテのところに行って鉄器を直してもらって戦ったと書いてあるんですよ。これ本当の話なんです、のどかっちゃのどかですけども、でもそれぐらいペリシテ人はなんていうか技術的に進歩してたので、当時このユダヤ人は非常にペリシテに苦しめられていた。で、話元に戻しますと、神様はこの苦しめられていたユダヤ人の祈りを聞いて、なかなか子供ができなかったマノア夫妻に子供を与えると。でもこの子は生まれる前からナジル人じゃなきゃいけない、つまりお腹の中にいる時からお母さんは強い酒を飲まず、汚れたものを食べず触れず、そして生まれた後髪を剃っちゃいけないと。でナジル人っていうのは民数記に出てくるしきたりなんです。で民数記の6章にあるんですけども、イスラエルの人々に告げてこう言いなさい、男であれ女であれ特別な誓願を立てて主に献身してナジル人となるならばって、この後続くんですね。この後その強い酒を飲んじゃいけないとか髪を切っちゃいけないとか汚れたものに触っちゃいけないっていうのがついてくるんです。これは主に献身して、つまり主なる神様のために何か特別な働きをしようと思うならば、こういう今挙げたようなことを守って身を清めるというかな、特別な身支度というか、その自分の身を守って神様に使いなさいというこのしきたりルールだったんですね。でサムソンはお母さんのお腹の中にいる時からなじる人ですから、お母さんは、強い酒も飲まず汚れたものに触れないようにして、でサムソンが生まれたんです。なかなか子供が与えられなかったということは、サムソンは当然年寄り子ですね。で、生まれまして、神様から言われた通りに当然サムソンの髪の毛は切らずに、いたと思いますから、男の子ですけどね、もうロン毛の男の子、で、年を取って生まれたので、多分だいぶ甘やかされてます、でこのサムソンがですね、弱点があったんですね。皆さんもよくご存知ですけども、弱いサムソン1ということですが、サムソンはティムナに下って行ったが、そのティムナで一人の女ペリシテ人の娘に目を引かれた。こともあろうに、その我が民族我が部族の女性ではなくて敵の町の女性に惚れちゃったんですね。で、サムソンは両親にですね、僕はあの子が好きになったからあの子と結婚すると。で両親は何て言ったかというと、お前の兄弟の娘や同族の中に女がいないとでも言うのか、無割礼のペリシテ人の中から妻を迎えようとは、何をバカなこと言っとるんかと、わしらの部族にいくらでも若い子おるじゃないか、 何を好き好んで敵であるペリシテの女性を嫁にしないかんのか。だがサムソンは父に、彼女を私の妻として迎えてください、私は彼女が好きですと願ったと。聖書だいぶこう柔らかく書いてますけども、おそらくこう地段こう床の上にこう平らになって手足バタバタさせてですね、僕はあの子と結婚してさせてくれなきゃここで死ぬみたいなこと言ったって。まあ似たようなことですよね。どういう状況であったとしても、ペリシテ人に散々苦しめられてるんですよ。それなのにサムソンはこともあのようにそのペリシテの、女性、しょっちゅうだからいろいろ見に行ってたんでしょうね、遊びに行ってたんでしょうね。で好きになっちゃって、で結婚させてくれと。で弱いサムソン、まあ女性に弱いんですね、特に綺麗な人に目を引かれたと書いてあるんですよ。目を引かれた。実はこの目を引かれたという話はですね、このサムソンの最後の話に関連してくるんです。それ容姿に引かれてるんです。その内面じゃなくて容姿に惹かれてる、うん、おそらくそのユダヤ人の同族の人とは全然違う服装とかメイクとかなんかあったんでしょうね、それで気になっちゃって好きになった。でこの話がこういろいろ進展していくわけですけども、サムソンはこの女性のところに、まあ、会いに行くわけですけれども、その時にですね、すごいことが起こりました。ライオンに出くわしたんです。聖書の中にはライオンの話が結構出てきます。有名なのはダニエル書ですけども、それだけではね、ライオンの話いろいろ出てくるんですけども、で当時ですね、地中海やらペルシャ地域にもライオンがいたということが分かっています。でそれこそローマやギリシャ、あるいはペルシャの彫刻とか文書の中にもライオンの話は結構出てくるんですね。中国もそうなんです。どんどんやっぱり住むとこがなくなって今アフリカにしかいないんだと思いますけども、でたまたまこのサムソンがですね、口笛吹けながらティムナにこう行く時にですね、ライオンがわっと出てきて、その時主の霊が激しく彼に下ったので、彼は手に何も持てなくても小ヤギを裂くように獅子を裂いたと書いてあります。ライオンがガーッとこう襲ってきたのに、サムソンはですね、小ヤギを引き裂くようにって、小ヤギも引き裂けませんけどね、私ね。でもその小ヤギを引き裂くかのように、まあ、たやすくという意味でしょうかね、ライオンをガッとこう引き裂いたと。でも皆さん注意してください。ここに主の霊が激しく彼に下ったのでと書いてあるんです。まあもともとやっぱりサムソンは立派な体格の人だったかもしれませんけれども、主の霊が彼に下ったので力が強くなったんですね。まあ、こういう話を読むとですね、まあ我々の世代はすぐに思い出すのはポパイですね。若い人は知らないと思いますけども、子供の頃ね、ディズニーアニメの白黒の頃でしたけども、ポパイがこう困るとね、ほうれん草の缶詰を、僕いまだにほうれん草の缶詰一度見たことはありません。アメリカに出た時にも僕はちょっとほうれん草の缶詰探したんですけど、もうありません今このようにね、おそらく。でもほうれん草の缶詰をこうやってガーッと食べるとですね、元気になるんですね。あれは子供にほうれん草を食べなさいっていう教育の話だったと思いますが、まあそんなことでもいいんですけども、でこう食べるとムキムキになってね、こう相手をバンとやっつけると、ブルートをやっつけるっていう話なんですけども、まさにこのサムソン、主の霊が下ってですね、ものすごいこう力強くなって、それこそスーパーマンみたいになって獅子を裂くわけですよ。女性には弱いがね、力は強いんですね。そして別の日にまたティムナに下っていく途中というか、これは結婚式に行く途中と書いてあったんですけども、このライオンが引き裂いたライオンがどうなったかなと思って、サムソンが見に行ったらですね、そのなんと屍にミツバチが巣を作っていた。こんなこと生物的にあるかどうか私よくわからないんですけども、ミツバチが巣を作っていたので、サムソンはその蜜を舐めながら一緒に行こうとしたお父さんにお母さんにも与えて結婚式に行ったんですね。そして結婚式に行った時に、サムソンはこの 出来事をなぞなぞにして結婚式に参加してくれたペリシテの人たちになぞなぞを出したって言うんですよ。そもそも敵味方なのにちゃんと結婚式をやって、でそこでなぞなぞで遊んでるっていうのはなんかちょっと不思議な感じですね。この牧歌的というかよくわからないんですが、まあそれはそれとして、でそのなぞなぞっていうのはサムソンは言った、食べるものから食べ物が出た、よくわかんないですね、強いものから甘いものが出たっていうなぞなぞ。食べるものっていうのはですね、こう食いかかってくるものっていうことですね。その食いかかってきたものから、別の食べ物が出現したと。また強いものから甘いものが出た、これなにっていうなぞなぞなんです、うん、分かるはずがないですよね。分かるはずがないです。でもこの参加してた人たちはですね、真剣にこのなぞなぞに取り組んだんですよ。なぜかというと、このなぞなぞを解いたら晴れ着をくれる、やるってサムソンが約束したんです。この謎を解いたら晴れ着をお前たち30人ですが、30人にみんなやると言ったもんですから、この人たちは真剣に3日間考えた。ところがこの謎は解けなかった。解けるはずがないですよね。そのライオンやっつけてそこにミツバチが巣作ったなんて知らないんですから。そこでですね、この人たちはサムソンの結婚式を挙げているその妻というか女性に頼んだんですよ。サムソンの謎々が解けんのじゃが、この謎々を答えをお前なんとかサムソンに取り入って聞き出してくれんかと。で宴会が行われた7日間彼女は夫に泣きすがった。すごい結婚式ですね。7日間宴会してるで、ずっと花嫁はですね、泣きながら、花婿にですね、ねえあなたこの謎々の答え教えてよ、謎々の答え教えてくれなかったら私はあなたと結婚しませんみたいなで、って泣いてるっていうですね、変な結婚式ですけども、彼女がしつこくせがんだのに7日目に彼は彼女に明かしてしまったと。これがサムソンの弱いところですよ。見目麗しい女性に弱いだけではなく、女性にしつこく言われると耐えられなくなっちゃうんです。何を言うんだ、俺はお前が何と言おうと、もうそんなことは言えねえと言えばいいんですけど、ダメなんですね。サムソンの弱点。ところがです、その後サムソンはなぞなぞの景品である晴れ着を自分が買いに行ったわけじゃなくて、ペリシテの別の町を襲ってですね、でそこで、アシュケロンというこれペリシテの町なんですけど、そこに下って30人を撃ち殺して彼らの衣を剥ぎ取って、着替えの衣として謎を解いた者たちに与えたという。これ今考えたらね、むちゃくちゃな話ですよ。倫理も正義もあったもんじゃないですね、うん、だからあんまり喋りたくないです。なんか聖書ってなんかひどいわねみたいなこと言われそうな感じなんですけども、まあ、今日は多めに見て、聞いてください。でも大切なのはここにですね、その時主の霊が激しく彼に下りと書いてある。さっきと同じ表現なんです。サムソンはもともと怪力であったというよりも神様の霊が下ったので、その力を与えられて敵を倒せているんですね。つまりサムソンの強さというのは神様が彼に与えてくださっているものだということです。で、サムソンは衣を参加者にわやってプレゼントするというか、持ってけって与えるわけですけども、このサムソンと結婚するはずの女性はなんと結婚式に参加した他の男性に与えられたと書いてあるんですよ。これもよくわからん話ですけれども、おそらくこの女性こんなんと結婚したら大変だと思ったのかもしれませんが、まだ話が終わらないんですね。このサムソンはそんなこと知らないもんですから、自分の奥さんのところへまた会いに行くわけです。当時、まあ、いわゆる通い婚みたいなことがね、一般的だったようですけども、で行ったところがですね、もう自分の奥さんはいなくなっていると、他の男と結婚している。でお父さんも困ってですね、いやいや妹の方が可愛いから妹どうですかみたいな話をするんですよ。 で、サムソンは怒ってですね、ジャッカル300匹をその尾っぽ同士を結びつけて、その尾っぽに松明をくりつけてペリシテの畑に放す。まあ当然ジャッカルは尻尾もくくられてですよ、そこに松明ついてるわけですから、まあ気が狂ったようにその辺こう走り回ると思うんですよ。そんなんでペリシテの畑ももう建物ももうみんな火がついちゃってですね、大変な被害になると。でペリシテ人は怒って、なんとその結婚するはずだったサムソンの妻とその父親を焼き殺してしまうんです。血生臭い話ですね。ごめんなさいね、今日はこういう話なんですよ。で今度はサムソンがそれに怒って、このペリシテ人に報復するわけですね。当然ですよね、サムソンにしてみれば。どんどんこう小さな話がね大きくなっていくんですよ。そしてついにペリシテ人がですね、もうこのままじゃたまらんというので、何人かの領主が集まってユダの地域に攻め上るんです。でちょっと今日地図作るの忘れたんですけども、このダン族とユダ族っていうのはこう隣り合っておりましてですね、そして、まあ、当然ユダ族っていうのがイスラエルの中心的な地域にあるわけですけれども、ペリシテはダン族を攻めずにユダ族を攻めるんですね。それは一つにはやっぱりダン族攻めに行ったらサムソンいますからね、ちょっと怖かったんだと思うんです。でユダ族を攻める。でユダ族の人はですね、ペリシテ人に攻めてこられて困るわけです。もうすでにペリシテ人に支配されてはいるんですけども、ペリシテの漁師たちにですね、何か我々や悪いことありましたかと、まあ、お伺いを立てるわけですね。そうするとペリシテ人はサムソンだと、サムソンを引き出せと、あいつのせいで俺たちひどい目に遭ってる。でユダの人たちも、あ、分かりましたって言ってですね、弱いですねこの人たちも、自分たちのイスラエル民族の人なのにサムソンのところ行きましたね。ユダの人々3000人がサムソンに行った。3000人も行ってんですよ、一人の男捕まえるのに。3000人が行ってですね、我々がペリシテ人の支配下にあることを知らないのか、何ということをしてくれたのですね。サムソン、お前のせいで俺たちはひどい目に遭いそうだと。でサムソンは、ああいいよいいよ、じゃあ俺引き出せよって言って、縄で縛ってですね、縛られてペリシテ人のところに連れて行かれるわけです。ところがです、サムソンがレヒに着く、レヒというのはペリシテの町ですけれども、着くとペリシテ人は歓声を上げて彼を迎え入れた。こうサムソンが後ろ手にくくられてやってくるのをペリシテ人が見てですね、やったー、サムソン捕まえたーって言ってですね、大喜びしてるわけですよ、たった一人の男のことで。ところがその時、主の霊が激しく彼に下り、またここに書いてあるんですよ、主の霊が激しく下り、腕を縛っていた縄は火がついて燃える天の糸のようになり、要するにもう燃えてほとんど灰のようになっている天の糸のように、もうボロボロになってということでしょうかね。縄目は溶けて彼の手から落ちた。彼は真新しいロバの顎骨を見つけ手を伸ばして取り、これで千人を撃ち殺した。たまたまそこにロバの死体かなんかもう白骨が死体があって、その顎の骨ですか、ロバの骨ってどんなんでしょうか、調べてませんが、多分ロバってこうこんなからこんな感じの V の字みたいな骨があったんでしょうかね。聖歌の中にはロバのアギト骨っていう歌あります、皆さんご存知ですか、うちの母ぐらいしか知らないと思いますけど、ロバのアギト骨、祖は我が物、祖は我がこと、ロバのアギト骨、主はその手に握りて持ちいたまえとか、なんかそういう、絶対歌いたくない歌ですね。ロバのアギト骨なんて歌は、ね、教会で歌うべきじゃないと思うんですけど、まあ、ただ聖書には書いてあるんですよ、でそのロバの顎骨でなんと千人を撃ち殺した。だんだんスケールが大きくなったんですよね。でもこの時も主の霊が激しく下ってサムソンはこの敵を倒しているわけです。強いサムソン、強いサムソンは主の霊と結びついている。弱いサムソンは女性と結びついている。弱いサムソン3番目、まあ、ここからが本論ですね、 のデリラ登場です。サムソンは再びペリシテの女性デリラを好きになるんですね。やっぱりペリシテ人なんですよ。で、ペリシテ人の漁師たちはこれはチャンス到来と見たんですね。またあのサムソンがうちらの女性を好きになったと、チャンス来たぞ。で、ペリシテ人の漁師たちは彼女のところへ登ってきていった。サムソンをうまく言いくるめてその怪力がどこに秘められているのか探ってくれ。そうすれば我々は一人一人お前に銀1100枚を与えよう。すごいですよ。銀1枚1万円ぐらいとしてもですね、領主1人当たり1100万円、10人いたら1億1000万、20人いたら2億2000万ですから、何人いたか分かりませんけれども、ものすごい懸賞金を約束したんですね。それぐらいこのペリシテの領主たちはサムソンに対して憎しみを抱いていてというかね、手を焼いていたわけです。デリラもね、嬉しかったでしょうね。やったわねとね。そこでデリラは、まあ、この辺の話は読めば面白いんですけれども、サムソンに、頼むわけですよ、ね、ちょっと読みますかね、まあ、私が真似してもいいですけど、あんまり綺麗な話にならないので、デリラはサムソンに言った、あなたの怪力がどこに秘められているのか教えてください。あなたを縛り上げて苦しめるにはどうすればいいのでしょう。サムソンは乾いていない新しい弓づる7本で縛ればいい、それで私は弱くなり波の人間のようになってしまうと答えた。ペリシテの漁師たちが乾いていない新しい弓づるを7本彼女に届けたので、彼女はそれでサムソンを縛った。奥の部屋には待ち伏せるものを置いて、彼女はサムソン、ペリシテ人があなたにと言った。ところがサムソンは弓づるをまるで麻の紐が火に炙られて切れるように断ち切ってしまった。その力の秘密はまだ知られていなかった。サムソン、デリラはですね、あなたの怪力の力どこか教えてください。で、いやそれは乾いていない新しい弓のつる7本で縛れば俺の力は弱くなるんだよ。で、デリラはやった、これで、1100かけるなんて計算して、で弓づるで縛るんですね。サムソンもね、弓づるで縛られてるのに起きないんですね。相当眠りの深い人だったみたいですけども、で、奥にそのペリシテ人を待たせておいてですね、でくくったところでサムソンペリシテ人がやってきたよって、そうするとサムソンはこの弓づるを麻の紐のようにブチブチって切っちゃう。でデリラがっかりですよね。またどうすれば縛り上げることができるか教えてくださいって、そもそもこんなこと何度も聞くこと自体がおかしいと思えよっていう感じなんですけどね。サムソンね、弱いんですよ。なぜこんなことが自分の身に起こっているかね、全然彼は理解してない。で今度はまだ一度も使ったことのない新しい縄でしっかりと縛れば大丈夫だっていう。でデリラはしめしめって感じでね、新しい縄をホームセンターからなんか買ってきて、ぐるぐる巻きにしてですね、でまたペリシテ人がやってきたって言うと、サムソンはブチブチって切ってですね、どうしたのみたいな。でデリラがっかり、でまた頼むと、今度はですね、私の髪の毛7房を旗の縦糸とともに織り込めば力がなくなる。だんだんこうサムソンが、真相に近づいているなっていうのが分かります。だんだん弱気になってるんですよね。弱気になってるというか、で、旗織り機と、旗織り機、これもすごいですよね。寝てるところに旗織り機を持ってきてですよ、このサムソンの髪の毛こうやって横でギッコンバッコンでやるわけですよ。こんな引っ張られてこうやっても、ね、全然起きないっていうのも不思議ですけども、で、ペリシテ人が来たっていうと、またこれズバッと引き抜いてですね、何かあったのっていう、まあ3回も嘘をついて、ね、で、デリラは来る日も来る日も彼女がこう言ってしつこく迫った。その力の源はどこにあるのか教えてくれって、来る日も来る日も あの7日間の結婚式を思い出しますね。来る日も来る日も朝昼晩朝昼晩、どうしてあなたは教えてくれないの、もう毎日毎日朝から晩まで言われて、サムソンはそれに耐えきれず死にそうになった。もう俺は我慢できん、もうダメだ、もうこんなこと言われて、ね、弱いんですよ。で打ち明けちゃった。私は母の体内にいた時からナジル人として神に捧げられているので、頭にカミソリを当てたことがない。もし髪の毛を剃られたら私の力は抜けて私は弱くなり波の人間のようになってしまう、言っちゃったんですね。当然すぐにペリシテの床屋が参りまして、床屋が来たとは書いてありませんが、髪の毛を剃るわけです。でペリシテ人が来たよと言って、サムソンはまたやっつけてやろうと思って手を振り上げるが力がないですね。そのまま捕まえられて、なんとペリシテ人は彼を捕らえ目をえぐり出してガザに連れ下りって書いて、目をえぐり出してって書いてあるんです。これ最初に言いましたけども、サムソンはその見目麗しい女性に誘惑される。まあ、厳しい言い方するとこれ罰ですよね、ある意味ね。まあ、イエス様も同じようなこと言われてますけども、目があなたをつまずかせるんならね、えぐり出せって言われてるのはまさにこのことだと思いますけども。そして聖堂の足かせをはめられて牢屋で粉を引く。もともとこれは牛とか馬やロバがやる仕事ですよ。大きなこのね、引き薄をこう手で押すわけですね。まあ哀れですよ。しかしこの次の言葉、僕が聖書の中で好きな3つの言葉のうちの1つなんです。これは葬式で読んでもらいたい。しかし彼の髪の毛は剃られた後また伸び始めていた。これ私の髪の毛が生えてくるっていう意味じゃないんですよ、これは。そういうことじゃない、そんなことは私は期待してないんです。これはですね、主の憐れみは尽きないということですよ。あれだけ大失敗をして目をえぐられてペリシテに捕まえられたあのサムソンですが、神様は彼を見捨ててないんです。この親で目は見えませんからね、真っ暗の中で来る日もこの石臼を押しているその間にですね、徐々にこの髪の毛が伸びていく。神様は見捨ててないですね、サムソンを。そしてしばらく経った時にペリシテの漁師たちがですね、大宴会を催すわけです。あのサムソンを捕まえて目をえぐり出して今牢屋で石臼を引かせている、やったやったってですね、ダゴンというペリシテの神様がいるんですけども、このダゴンの神殿に3000人が集まって、そこで大宴会、飲めを歌える大騒ぎ、もうこれで大丈夫、俺たちの脅威はこれでなくなったと。で脅が乗ってきたところでですね、誰かがおおサムソン連れてこい、見せ物にして酒の盛んにしてやろう。サムソン引かれてくるわけですよ。しかしそしてその神殿のね、どこか一番見えるところにこう立たされるわけです。みんながおーあれがサムソンかと、見てみろあのみすぼらしいというかみっともない姿をね、老婆の顎骨で千人を倒したあのサムソンがなんていう格好だ。その時ですサムソンは主に祈っていった。初めてこれサムソンのお祈りの言葉が出てきます。本当に困った時に人間お祈りするんだなと思うんですけど、サムソンは祈ってます。私の主なる神よ、私を思い起こしてください。忘れてないよね、忘れてないでしょ。サムソン忘れても神様忘れない。神よ、今一度だけ私に力を与え、ペリシテ人に対して私の2つの目の復讐を一気にさせてくださいと祈る。 16章ですけれども、ちょっとその先を読みますとね、それからサムソンは建物を支えている真ん中の2本を探り当て、一方に右手を、他方に左手をつけて柱にもたれかかった。そこでサムソンは、私の命はペリシテ人と共に耐えればよいと言って力を込めて押した。建物は漁師たちだけではなく、そこにいたすべての民の上に崩れ落ちた。彼がその死をもって殺した者は、生きている間に殺した者より多かった。これ想像図ですけどね、髪の毛伸びてます、ちゃんと。これを書いた人は聖書をちゃんと読んでます。でも、まあ、まさに最後、自分の命と引き換えに、ペリシテ人を3000人を撃って、サムソンの生涯は終わるんですね。哀れな生涯といえば哀れな生涯ですけれども、最後は強いサムソンとしてね、終わるわけです。で、今日のテーマはこの弱さと強さということなんですけれども、実はですね、今年このチェンジの話をずっとしてるんですけども、弱さというのは、今年のテーマの副テーマみたいなものですね。人間には弱さがある。アブラハムでも彼は優柔不断でね、最初のうちは神様から約束されたにもかかわらず、さらに子供ができないので、ハガルによって子供を設けたりね、命を助けようと思って自分の妻を妹だと言って嘘をついたりしてね、優柔不断ですよ。信仰の人とか言われてますけども、ヤコブはどうかというと、非常にこう狡猾というかね、でもむしろその知恵に頼りすぎるところがあって、神様の力ではなくて自分の知恵に頼って大きな失敗をしている。モーセはですね、もともとやっぱり忍耐力がない人でね、エジプトで自分の力でエジプト人殺してね、イスラエル人を助けようとしたりする。そして最後の最後に、もうすぐ約束の地というところで、怒りに任せて岩を打ってしまってね、約束の地に入れないということがありました。ヨハネは、弟子のヨハネですけれども、ボアネルゲス、雷の子らというね、あだ名をつけられている、短気な人でしたね。ペトロはどうかというと、思慮の浅い人でした。慎重さに欠けてね、勢いはいいんですよ、でもよく考えてない、考える先に体が出るタイプの人でした。先週お話したギデオン、弱虫、臆病なギデオン、みんなこれ弱さですよね。弱さっていうのは罪ではないんですね。罪ではないんです。人間にはみんなある、私たちにはみんなそういう弱さが、弱点があるわけです。で、サムソンは女性に弱い、それを支配できない、あるいはデリラは、金に弱かったということも言えるかもしれませんが、我々何らかのやっぱ弱さを持っている。でも神様はその弱さを、これまで見てきたようにこう教育されてるんですね。そして時には長い時間をかけてその弱さを改善して主の御用に用いておられるわけです。で、今日のサムソンということからするとですね、そういうなんか教育されたっていう感じはないんですね。残念ながらサムソンはうまく教育されなかったというか、3度も敵の女性を好きになってですね、そして2度もこの女性にせがまれて秘密を打ち明けている。そばで朝から晩まで言われると耐えられなくなるというですね。最初の時に分かっていれば、デリアに行くよりは言われても断れたと思うんですけども、やっぱりダメでしたね。だからある意味ではサムソンの弱さというのは経験から学ばないということも言えるかもしれません。自分の経験から学べない、なんかドキッとしますよね。我々も何度も同じことを失敗して経験から学べないというところがあると思うんですけども、サムソンは結果として最後に痛い目に遭いました。でも一方で彼には強さがあったんですね。でもその強さというのは、繰り返して私言いましたけれども、主の霊が激しく彼に下ることによって与えられている。だからそこを履き違えちゃいけないんですね。私たちの中にもそれぞれ強さというか、 得意なことであったりできることであったりあると思いますけども、それは決して自分が頑張ったから能力があるからというわけではない、神様から与えられた賜物なんだと。サムソンはやっぱりそこを履き違えていたということもあるかもしれません。だから最後の最後、髪の毛を剃られた時にもそれに気づかないで捕まえられて目をえぐられてしまうという悲しい運命になってしまうんです。でも一方で剃られた髪の毛が伸びていったように、主なる神はそのサムソンの弱さを決して、弱いからといってですね、サムソンをお見捨てになりませんでした。むしろその弱さを彼の強さが発揮できる機会として用いられているんです。で、今日の話をもう一回振り返ってみるとですね、最初ティムナというところの女性を好きになった。で、その結果として、謎謎みたいな話もありましたけれども、最初のペリシテの人たちを倒した。そしてまたユダの人たちに捕まえられたんですけれども、そのことによって、またペリシテを倒した。最後の最後またデリラによって失敗するんですけれども、最後はまたペリシテの3000人を倒した。こう弱い中にもそれをこう神様は用いていらっしゃるっていうこともあるんですね。だからまさに神の計画っていうのは分からないなと思います。彼の弱さをも強さを発揮できる機会として用いられている。そして確かに最後に、祈りの言葉を読みましたけれども、サムソンは本当の最後の最後、やはり作り変えられたんだと思うんですね。主の前にへり下って祈って、でも最後、皆さん、最後 の柱を倒した時にはですね、主の霊が下ったとは書いてないんですよ。不思議ですね。書いてないんですよ。もちろんそれは主の霊が下ったと思うんですけども、これはサムソンが本当に心から悔い改めて主の力を求めたので、主は彼を用いられたんだろうと思います。最後にこの有名な言葉で終わりたいと思いますが、この大祭司キリストは私たちの弱さに同情できない方ではない。キリストは私たちの弱さを知っていると書いてないんです。あるいは弱い私たちは嫌いだとももちろん書いてないんです。弱さに同情できない方ではないというのは同情するって書いてあるんですよ。キリストは私たちが弱い人間であると、どうしても見ちゃいけないものを見てしまうとか、しつこく頼まれるともう断れないとか、またやっちゃったみたいなことがあるけれども、でもイエス・キリストは私たちと同様に試練に遭われた人となってくださってですね、もちろんキリストは私たちの弱さはありませんでしたけれども、人間の肉体を持っているということは弱いものなんだということを同情してくださっている。これ大変ありがたいことです。だから私たちが弱さがあったとしても、主は私たちを見捨てずに私たちに力を与えて助けて、私たちの強いところを用いて主の栄光を表してくださるんです。弱いからといって切り捨てる方ではないということです。本当に感謝のことですよ。もうお前みたいな、もう失敗ばっかり繰り返すならもう使えんって神様おっしゃらないです。髪の毛は伸びてくるんです。私の髪の毛はあまり伸びませんが、主にあって私たちの髪の毛はね、伸びるんですね。主のそれは私たちの弱さに同情できない方ではないからだということを感謝してお祈りしましょう。天のお父様、あなたは私たちの弱さをご存知です。サムソンを母の胎の中にいる時から選ばれて、あなたの御用のために用いられました。でも彼は弱さゆえに大きな大きな失敗をしてしまった。でも主はそれでも彼を用いてくださった。私たちも 弱さの中にあります。願くば自分の弱さに気づいて、またあなたの御手によってそれが作り変えられていくものとならせてくださるように。何よりも私たちの願いは、私たちを通して神の栄光が表されることです。私たちは皆自分の栄光のためには生きておりません。神の栄光のためにそれを妨げている弱さがあるならば、主をどうぞ示してください。願わくばそのことに早く気がついて、そしてあなたによって作り変えられるものとならせてくださるように。しかしあなたは弱さをも用いてくださる方であるということを重ねて感謝をいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。